聖書の御言葉をご一緒に読みたいと思います。それでは、ヨブ記の第18章を、ヨブ記というのは詩編の前ですかね。ヨブ記の第18章を呼ぶ記ですね。呼ぶ記第18章、一節からちょっとお待ちください。呼ぶ記第18章ですね。でご一緒に読みますね。主婦人ビルダテ答えて曰く、何時来いつまで言葉を借り求むするや、何時らまず悟るべし、しかる後我らあげつら、我ら何ぞ獣と思わるべけんや、何ぞ何時らの目に汚れたるものと見らるべけんや、じかりて身を裂く者よ、何時のためとて地兄捨てられんや、いわ兄そのところより移され、悪しき者の光は消され、その日の炎は照らし、その天幕の内なる光は暗くなり、そが上の灯火は消さるべし、またその強き歩みは狭まり、その測るところは自らを落とし、町その足に追われて網に至り、また落とし穴の上を歩むに、名はその首筋にまつわり、罠これを捕らう、名は彼を捕らうるために地に隠しあり、罠彼を落としいるために道に設けあり、恐ろしいことをよもに置いて彼を恐れしめ、その足に従いて彼を、その力植え、その傍らには災い備わり、その肌への枝は食い破ら、すなわち死の部位をこれが枝を食い破るんだ。やがて彼はその頼める天幕より引き離されて、恐れの王のもとに追いやられ、彼に属せざる者を彼の天幕に進み、いよう彼の家の上に降らん、下にてはその根枯れ、上にてはその枝切ら、彼の後は地に耐え、彼の名は巷に伝わらし、彼は光の内より暗闇に追いやられ、世の中より借り出す。彼はその民の中に子もなく孫もあらし、また彼の住処には一人も残る者なかな。これが日を見るにおいて、後に来たる者は驚き、先にいてし者はおじ恐れ。必ず悪しき人の住処は格のごとく、神を知らざる者のところは格のごとくなるべし。ヨブ記は、 まあ、誰が書いたのかという、まあ、ことはよく、議論されているようですがですね、が、かなり呼ぶ気は古い、まあ、ある人に言わせれば聖書の中で最も最初に書かれたというか古い書だというんですけど、まあこれがまあまあ多分おそらくモーセの書ではないんだろうかなと、まあ、思うところでありますけど、そうなるとですね、まあこのモーセにしてもそれからモーセとこう非常にこう対照的な部分で比較してみると、ソロモンという方がいますね。でモーセもソロモンも似たような環境境遇にあってこうスタートしてるということで、まあ呼ぶ気なんか見てもめったらやったらこの難しい漢字があるいは単語が出てくるんですよね。それからその知識も天体のことから動植物のことまでかなり詳しい知識のある人でないと、まあ、書けないことがある、うん、ですからこれがまあまあ、モーセが書いたということであれば、まあ、納得がいくのは、彼はエジプトの国王の後継者として育ってますから、王宮で生まれたのは別のところでユダヤ人の、まあ、奴隷の、まあ、中で生まれているっていうことなんですけど、まあ、王宮で育てられた、だから王としての、まあ、品格も知識も身分も、まあ、備えられ植え付けられ教育され、だからこのモーセという人とソロモンも、生まれながらの我は王だと言ったぐらいですから、まあ彼もダビデ王の、まあ、後継者として大切に可愛がられて、まあ、養われて教育された。まあソロモンは王位を継承したわけですけど、モーゼはエジプトを逃げていった。まあ、ここからもだいぶ対照的になっていきますよね。まあスタートはどっちも一緒だったんですけど、まあスタートはどちらも一緒けれども、40歳の頃から人生はモーゼは40歳になった時にエジプトを脱走するというか脱出するというか逃げていくというか、まあ、そういうことでエジプトにはもう戻らないということで、自分は、まあ、外の荒野に、まあ、行くわけであります、まあ、要するにジプシー生活っていう、まあ、ジプシーっていうと、まあ、そういう、まあ、民族の中に彼は自分の居場所を見出した、ミディアン人という人々ですね。まあだけど、40も経ってりゃですね、もう普通の庶民とはもう全く別格の人間だっていうのは誰が見ても明らかなわけで、まあそのモーゼは、まあ、王の玉座の一番近くにいたところから、普通の庶民に、まあ、なっていったわけです。でソロモンも王様として、まあ、先週もちょっとソロモンの話は最近出てきますけど、王様として生まれて育てられてついに王の 後継者となってイスラエルの王になったんですけど、まあ、それは素晴らしい華々しい輝かしい、まあ、光栄だったわけですけども、結局ですね、この晩年というか最後、人間の最後の方を見ていくと、モーセとソロモンは対照的で、ソロモンはまあ信仰をガタガタと崩れ去って、そして神をまあまあ軽んじたとまでは言わないけれども、信仰をなくしてしまった。まあ、本当は信仰あったんだろうけども、神を裏切る行為を次々と、まあ、していくわけですね。まあ、それ何かっていうと、まあ自分の住んでる場所に、周りの国々の偶像の神様を祭り上げる礼拝所を建てていくわけですね、どんどん。そしてまあ、本心からではないんだけれども、彼は、まあ、異国の神々を礼拝するようなことを、まあ、そういう愚かな行動に走っていく。まあ本当に何かこう晩年になっては信仰を失った形ですね、それで聖書をよく読んでいくと、神様は2回ほど現れたって、さらにですよね。でソロモンが王様になった時に1回現れてきてますよね。であんなことは、神様が現れてきて直接話をするっていうようなことはまあありえないですよ、普通。まあ我々ももしそういうことがあったとしても、そういうことあった話はよく聞きますけど、まあ人生にあったとしても1回あるかないかですよ、そんなことは。まあそんなことあって、そういうすごいことはね。それで、なんで神様が直接現れてきてここで私に直接何かを告げることがあったかというと、多分その場合はですね、理由はもうそうでもしないとよっぽど私が鈍くて、神様のメッセージが伝わっていないからだっていうのが一つですね。それからもう一つは、もう命に関わるような非常に重大な問題で、もう神様が現れてきて何かその人の危険な行為を止めるっていうの。でもあったとしても一生に一回あるかないかです。そういうこと。はい、だからこの、ほとんどか全てのことにおいて神様が私たちを導く方法というのは、我々の内なる御霊によって、精霊によって、私たちの内側にその、印、サイン、感触を与えて、それで導くんですよね。その感触というのは進みなさいというか、とどまりなさいというか、赤信号か青信号か、この2つなんですよ、どっちか。でこの感触を私たちが威厳でしっかり祈りながら、ある時には長い時間かけて祈りながら見出していければ、人生は間違うことがないです。これが神様が今私たちを導く方法なんですね。だから神様が現れてきてですね、そしてこうしろとかしろとかいうようなことはまずない、あるわけがない。そういう方法は神様は取らないから、今は。ただ旧約聖書の時代においては、聖霊を受けてないから、一人一人が、だからまあそういうことはできなかったわけでありまして、人々はみんな預言者のところに伺いを立てに行ったわけですね。その預言者は必要に応じて神の霊が降りてきて、そして必要な音を告げた、終わったら神の霊は去っていった、まあそういうことですね。でそのソロモンは王様になった時に神様が現れてきて、あなたの願いを叶えてあげましょうって、こんなことはもうありえないぞ普通はね、あんまありえないっていうあれだけど、まあ王様で特別だったかしませんが来た。 それで願いは叶えられ、彼は世界一の知恵者となった。知恵を求めたから、それから彼は知恵を求め知恵者になったんだけれども、晩年のに至ってその信仰はさんさんたる、もうボロボロの状況、それでそこで我々が学ぶことは何かというと、だから歴史というものは本当に学ぶこと多いですね。そこで学ぶことは何かというと、少なくとも学べることは、まあ、たくさんあるんでしょうけど、少なくとも学べることは、まあ、人間的な知恵とか知識とか頭がいいということと信仰とは関係がない、どんなに知恵があってもですね、信仰がまあ失われたら惨めだし、その後のその国の運命というものは悲惨なものになっていったわけです。これはソロモンのせいなんですよね、だけれども、まあ、ソロモンは死んでその後の人々の話だから、でも人々もかなりのそれは損害を与えてしまった。一人の人のそのまあ誤った行いが後々まで影響を与えるっていうことはあるわけですよね。後々の子孫のその繁栄にまで影響を与える。逆に言うと、これはまた逆もあるわけですね。一人の人の神に対する信仰が後々まで子孫に繁栄を与えていくということもあるわけです。まあ、我々のイエスの御霊教会教団というこの教団も、始まりはたった一人の人が、まあ、村井淳というんですね、明治30年に加治木町で生まれていますけれども、その村井淳が神に従うという行動を取った、これが後々まで今日こうしてたった一人の人の神に従った行動が、まあ、これだけの繁栄と祝福をもたらした。我々個人個人の一人一人の人生にも大きな益を与えてくれた。だからこのまあ一人の人といえども、大きなまあものがありますね。だからこのソロモンのおかげでですね、ソロモンのせいでイスラエルっていう国は分裂し、まあお互いに争い、まあさして最終的にはよその国に占領されてしまうという、まあ国の滅亡があったわけですね、はい、けれども神様というのはやっぱりご愛のお方ですよね。まあ普通そんなんして滅亡した国がですよ、また復活するなんてことはありえない。そんな奇跡のようなことを神様は何度も何度も起こして、そしてイスラエルを助けるわけですね。イスラエルという国はもう過去紀元前の段階でもすでにもう消滅してるわけですね。そうだから消滅した国がですね、また死人がよみがえるようによみがえってくるなんてことはありえないんだけども、ペルシャ帝国の王様が突然ですね、神様からこう感動されたって書いてあるんです、聖書。感動して、神の感動を受けて、そして自分の国に捕虜となって奴隷となって働いているユダヤ人を解放して、自分の元の国に帰って再建せよ、神の国、神の宮を再建せよ、また自分たちの国を元通りに戻せって言うんですから、こんなことは歴史上どこ探したってないんです、そんなこと、はい、でそれもだけど聖書の、聖書という、まあ要するに文献ということ、資料ということにもなるわけですけど、聖書という過去に書かれた歴史がそこにあるからですね、うん、だから一説によるとヘロドトス の年代記っていうか歴史書を見ると歴史書じゃないけど歴史書を見ると、ペルシャ帝国 のキュロス王が まあ、クロソーとも言うんですよ。キュロソーがなぜユダヤ人にあれだけ寛大な対応をしたのか。ユダヤ人からは税金も取らなかったと、うん、そして自分たちそのバビロニア帝国を滅ぼした時にそこに捕虜となっていたユダヤ人たちをペルシャ帝国はクロソーは解放した。普通だったらそのまま受け継いで全部まあ受け取るわけですけど、なんでそんなことしたのかというと、これも言い伝え伝承を彼は書いてるんだろうけど、要するにユダヤ人の長老たちが古い聖書を持っていって、そしてペルシャ帝国のまあ王様となった君臨したクロソーのところに行って、あなたの名前がつまりクロソー王になる前だったかもしれない、バビロニア帝国を滅ぼすかどうかっていう、まあ、戦って勝てるかどうかっていうところだったかもしれないけど、ユダヤ人の長老が行って古い聖書を持ってって見せて、まあ古いんだね聖書っていうのは、あなたの名前がここに出てますと、確かに出てるんだよね、聖書のあのイザヤ書の中にクロスっていう人の名前まで予言されてるって珍しいことですよね。その人のまだ登場してこの地上にいない時にもすでに書いてあると、あなたの名前ここに出てますよと、ね、そしてあなたは必ず帝国の王になります、ね、バベロニアを滅ぼして、うん、そしてあなたは神の御心を行う人だと書いて、確かに書いてあるんだよイザヤ書に、うん、だからそれをね見せたんだっていうんだよヘロドトスは。そうしたらクロスは非常に感動してそしてユダヤ人に対してそうですね寛大な対応と、うん、ついにはユダヤ人を自分たちの国に返し、うん、そしてその費用は全部王家の王の方の自腹で持ちますから、その代わり自分の王の家の祝福を祈ってくださいと書いたんだイザヤ書に、うん、だからそういうことがあったんだっていうんですよね、うん、まあそう聞けばあなるほど納得、つまり聖書によってユダヤ人というのは神の言葉によってこう常に守られてきている。まあ本当にこの予言の書ですよね聖書は、そういう意味でもね、でまあ歴史の書でもあるし、だからこのまあつまりそのソロモンはまあ晩年になって神様で、神様なんて言ってるかというと、私はあなたに現れてきて、あのあとですよ、王様になった後にまた2度ほど現れてきて、私に従いなさいと、私の言うことを聞きなさいと、私を崇め、他の偶像の神様を拝んじゃいけませんよと2回も言ったじゃないかと、2回もあなたに警告を与えたじゃないか、それでもあなたは聞かなかったって言ってるんですよ。実は聞かなかったんでしょうね、うん、だからあんまり恵まれて祝されて自分の知恵も権力も力も大きくなっていって、それでそれが災いしたのかどうか知りませんけども、神様が2度ほどもう人生においてね、あっても1度ですよ普通は、神様はそんなことあらん、ね、けれどもね、その後2度も現れてきてあなたに警告をしたけども、あなたはそれ聞かなかったと。でそこでまた何が分かるかっていうと、我々過去のそういう歴史は非常に重要だっていうの、なぜ分かるか、何が分かるかというと、神様に聞かないことが人間はできるんだし、神様に聞かないことが多いんだし、人間は大体神様に聞きたくないという性質が体のどっかにあるっていう、もうそういうことが見えてきます。それで苦しい時はむしろ恵まれてるわけですね。苦しい時の神頼みっていうのがあるから恵まれてんだけど、豊かになって恵まれて何不自由ない時に人間はどうなるのかっていうのもよく書かれてます。その方が神様に聞いて従っていくことが難しいんじゃないかと、むしろ そうですね。だからそういうことでソロモンはね、もうそうして不信仰の中に、終焉を迎えていくわけですけども、モーセは逆ですよね。王様としてあんなに贅沢っていうか、まあ中で育っていながら、彼は40歳になった時に自分がユダヤ人であることを知り、そしてエジプトを脱出し逃れて、そして行く。80歳になった時にこのエジプトで苦しめられているユダヤ人をそこから解放するために、引き出すためにまたエジプトに戻っていく。そして彼は最後まで神に対する信仰ですね、神に対する信仰を持って進んでいったから、あまりにも偉大な人ですよね。それだけ偉大な人でも間違いは犯してるわけだから、我々みんなもう間違いだらけなんですよ、人間と。あのモーセですらもう神様が岩を叩けってこう言った時に2回叩いた。これがね、神様からは許せなかったんだ2回、そりゃこっちだったら20回ぐらい叩くかな、カンカンカン、イスラエルの人があんまり言うこと聞かなかったからそれでイスラエルの人々が、我々は水がないからここで死ぬんだっていうようなことで不信仰つぶやくから、モーセはですね、神様に言ったら、神様もう神様がその岩を叩きなさいと、あなたの杖でね、それ1回叩けっていう意味ですよ、叩きなさいと。そしたらそこから水が出てくるから、ね、で叩くのもね、強く叩いてもいいけど、叩けっちゅうんだから軽くコツって叩いたって一緒なんですよ、神の言葉っていうのは。我々の側の熱心は関係ないわけですよね。神の言葉があればそれを行うのに、それをかっこよく行おうが、震えながら綱渡りするようにして行おうが一緒なんですよ、それ。だからそのモーセはその岩をですね、ガンガンと2回叩いた。あんま怒りがあそこで怒りがあった、民に対する怒りがあった、でもね、神様から見たらそれはね、神の清きを表さなかった。あなたは自分の力でね、ある意味ですよね、自分の力でやろうとして、そしてですね、それだから、つまりそれが理由で最終的にモーセは神の導いた約束の地、カナンの地に入ることは許されなかったですね。それでも眺めるのはいいですよと、眺めるのは許してあげますけども、あなたはそこで見るだけで、ピスガの丘の頂からあのカナンの地を見るだけで、そこで死んでいって、あとは、ヨシュアになって、ヨシュアが後継者となってイスラエルの人々はカナンの地に入っていった。でもですよ、でも新約聖書を見ていくと、それから約1000年の月日が流れ、イエス・キリストが変貌山という山の上でモーセとエリアと空中でこの話をしているっていう状況をペテロは見たわけですよね。ペテロとヨハネとヤコブの3人がその山でイエス・キリストの、変貌していったわけですよ。顔、形が輝いてきて、だからそこを変貌山というんですよ。今でも変貌山という。その山でイエス・キリストが登っていって空中に、そしてモーセが現れてきて、エリアも現れてきて、3人でそこで、あることについて話をしていた、そういう場面を聖書で私たちは読むことができるんで、それでも我々からしたら2000年前の話ですけどね。けれどもそこではっきり見えることは、あの許されなかったモーセが、ね、もうその時には、死んでからの話ですけど、輝く姿となってあのエルサレムでカナンの約束の地のど真ん中でイエス様とお話をしている、だから、生きている時は、それが許されなかったけれども、死んでからはそれはもう解かれているわけ、そういうことも見えてくるということで、 まあしかし、まあモーセも頭に来て、まあそれは頭に来ただけじゃないと思うんですけど、神の清きが表せなかった、ね、つまり人間の力というものが加われば加わるほど神の力が弱まっていくっていうことがありますね。あまり我々人間の力を表さない方が神の力が現れる場面もあるわけ、あ、やっぱ神様だとこういうふうにみんながこう分かるときと、あ、やっぱりこの人がすごいんだというふうにこの人になってしまうことと、まあそれだけ逆に言うとモーセは偉大なる働きを成した人だったから、まあ、人間他の庶民一般の人々国民がまあ崇めやすくなってしまってるわけよもうね、だから、まあ、それは本当に気をつけなきゃいけないんだと思うわけであります。まあしかしまああんまり我々でも私たちの日常生活なんかでも自分のまあ本当にがというんですかね、自分のがが強い時に神様が薄まってしまう場合があるかもしれないんで、よくまあ私たちは神のお証しをする時もまあ自分がこうしたとかああしたとかいうことを言いたい時もあるんだけども、ね、けれども神様がこうしてくださったということが、まあ、これは非常に重要なことで、ですからまあこの呼ぶ記見ていくと本当に難しい漢字とか言葉とか単語とかがの羅列ですけれども、こういうものの中身が非常にこう深いということは見えてきますよね。それからまあソロモンの書いた、まあ、箴言にしても伝道の書にしても画家にしてもこれもまたかなり難しいなんか言葉がまあ出てきますね。まあ、いずれにしても、このことでありますね、さあそこでもうソロモンの話からまあそういう話なんですけど、まあ、新約聖書をちょっと読んで、いくんですけど、ペテロ全書というところに、だからヘブル書をちょっと読みますか。ヘブル書の第6章ですね。ヘブル書の第6章ですね。ヘブル書の第6章の13節からでありますが、まあ、13節から終わりまでご一緒に読みたいと思います。それ神はアブラハムに約束したまえとき、さして誓うべき己より大いなるものなきゆえに己をさして誓いて言いたまえり、我必ず何乗恵み恵まん、何乗増やし増やさんと、格のごとくアブラハムは耐え忍びて約束のものを得たり、おおよそ人は己より大いなるものを指して誓う。その誓いはすべての争いをやむる保証たり。このゆえに神は約束をつく者に身旨の変わらぬことを十分に示さんと欲し、誓いを加えたまえ。これ神の偽ること、あたわぬ二つの変わらぬものによりて、己の前に置かれたる望みを捉えんとて、逃れたる我らに強き奨励を与えんた。この望みは我らの魂の怒りのごとく安全にして動かす、 かつ幕のうちにイエス我らのために先駆けし、とこしえにメルキゼデクの位に等しき大祭司となりて、そのところに入りたまえ。まあ、ヘブル書もかなり難しいことが書かれている気がしますけど、これも誰が書いたのかというのはどこにも、記述されていないので、これもまたいろんな議論がありますけど、何度もいつも申し上げるように、これは間違いなくパウロが書いてますね。それは内容からしてパウロしか知らない内容、パウロしか書けない内容なので、パウロの他の書簡と照らし合わせてみれば、ヘブル書は使徒パウロしか書けない、また書くことができないと言っていいと思いますね。だからその、我々学者じゃないんでね、この外聞的にいろんな外からのいろんなものを研究して、これは誰が書いたのかっていうのは分かりませんけど、内容的に見たら分かるんです、あたかもですね、誰かの手紙を読んだ時に、あ、これはあの人だ、あ、これは自分のおじだとかおばだとか友達だとか、中身見たらすぐ分かるように、我々もここはパウロが書いたことだということはもうはっきり分かるわけですね。ここにアブラハムという人が出てきますけど、アブラハムこそはね、本当に最初から最後まで神に対する確かな信頼を持って生きた人であって、もう本当に全ての人々の信仰の模範といったらアブラハムであり、アブラハムが信仰の父と呼ばれるゆえんでもありますね。でこのここでいろんなことが書いてあるんだけれども、この19節に、この望みは我らの魂の怒りのごとく安全にして動かず、各幕の内にいる。幕の内弁当じゃないですね、これ幕の内に入る、19節ね、ですから、このね、魂っていうこの言葉、霊魂と書いてある、霊魂、この魂という言葉はちょっとね、こう曖昧な翻訳なので、霊魂って書いてあるから、霊のことを言ってるのか魂のことを言ってるのかって、なんかいうことなんだけど、それなんで曖昧になるかっていうと、日本語の言葉の問題なんですね。日本語というのは、日本人の思想というか考え方は、人間は2つに分類する、外側の体と内側の心って、これが魂っていうのは内側で、そして外側は肉体だから、心と体って言ったら外側と内側、この2つ に日本人というのは分類してるから、だから内側と外側、人間は中身だよとかね、人間は見た目が9割だとかね、なんかそんなこと言ってますけど、ちょっとそれ困るんですけど、見た目が、そういうことをね、啓発セミナーとよく言うじゃん、もう啓発はセミナーばやりで、みんなもうそれでいろいろと私に教えてくださる人もいますけど、それから先生の言ってることと同じことを教わりました。人間は見た目が9割って、私そんなこと言ってないんですけど、だけど考え方と行動を変えよとこう言った、それセミナーでそう教わりました。考え方と行動が変われば人間は変わるんだ、成功できるんだって、それでそれでいいんですかって言うから、それダメだよそれって、なぜ、それは考え方と行動を変えろって、そこまでしか教えないんですかって、そこまでしか教えない、それはダメ、なんでダメかっていうと、その考え方と行動を変えるその先に、その前に
やらなきゃいけないことはあります。
それ抜きにしたらね、ダメですよ。考え方と行動を変えろっていうのはね、言ってみればね、ご飯をね、今までお箸で食べてたものをナイフとフォークで食べなさいって言ってるような問題と。それであんたの人生変わりますか？変わったらちょっとおかしいんじゃないかな。ね、考え方と行動を変えようっていうのは、まあ言ってみればそういうもんですよ。今まで箸で食べてたのをやめて、ね、ナイフとフォークで食べなさい。そしたら人生が変わります。頭おかしいんじゃないか、そういうこと言って、ね、いや、なんで頭おかしいって、そういうものお金払ってそういうものを聞きに行くのかっていう。まあそれでも別に悪くはないですよ。ただ問題はそこじゃないんですよ。食べるものを変えないといけない、ね、食べるもの、その食べるものを変えなさいっていう。そしてちょっと食べ方を変えるのもいいけども、食べるものが変われば自然と食べ方も変わってくるわけですよ、ね、だから、まあ外国人はよくナイフとフォークで食べるって言うけれども、まああれは考えてみたらあれですね、狩猟民族だから動物をこう弓で殺してですよ、でそのまま切って、そのまま焼いて、そのまま食べたからフォークとナイフになったんじゃない。私はまあそう思ってるよ、だからちょっと野蛮なんだよね、言ってみればイギリス系のアングロサクソンの人っていうのはもともと海賊ですから、面と向かって言いませんけど、海賊だからの人たちはね、それからゲルマン人なんかは戦争ばっかりして戦争大好きな人ですよ、だからね、だから余計なことはもう言わない方がいいですね、はい、そうですねですからなんていうんですかね、ナイフとフォークを食べるって使うっていうのはね、どっから来てるのかよく分かる。それもね、過去のいきさつが分からないと夢が見えてこない、歴史が見えないと夢が見えてこない、日本人はお箸で食べる、それででも日本人はいいですよ、お箸で食べて、しかもいただきますというね、いただきます、その植物の命をいただきますと言って食べるわけだから、無駄な殺生はしないわけです、ね、やたらめったらこう殺すというようなことはしない。それも歴史ですよね、どっからその来てるか。だから考え方と行動を変えるということはまあいいけれども、その前にインプットする必要がありますよ、材料を、食べ物を。そうしないと行動も考えも変わりようがないです、ね、じゃあ何をそこで取り入れますか。それはですね、神の言葉、聖書の言葉を取り入れることによって我々の行動が、考え方が変わってくるから、人生が変わってくる。じゃあ聖書の言葉を取り入れることによって何が起こりますか。それは頭の中の思考が変わってきて自由になっていくんですよ、より私たちが自由になっていく。じゃあその自由を用いて、そしてですね、犯罪や悪いことをできるようになるんですかっていうと、聖書を読んでいけばいくほど、その自由は悪を行うための自由ではなくて、愛を実践するための自由だということが見えてくるわけ。つまりもう完全に考え方と行動が変わってきます。人間の中には神に従いたくないという性質があるのも実際そうですよ、ソロモンだけじゃありませんよ。神様が二度まで来て現れて忠告したのに、神様に言うことに聞きたくないっていう、なんかそんなのがあるんですよ、人間の中に、そうですね、だからそのね、 その自由は神様に従わないのも自由かもしれないけれども、神に従わない自由じゃなくて、神に従うために用いる自由なんだ。自由も履き違えると偉いことですこれ、ね、だから聖書の言ってる自由というのはそこですよね。我々は神に従う自由があるんだという、ところが聖書の言葉を取り込んでいなければ勝手に頭の中でそのまあこれを偏見と言っていいのかな、偏見にというものが頭の中で満ち満ちてる部分があって、自分の行動をそれによって支配されているわけです。それ聖書を読むことによってそれが取り除かれてる、徐々に。だから自由になれる。そうですね、人間というのはどうしてももともとあるこの性質っていうのがあって、物事と物事をつなぎ合わせて見たいっていうか見る傾向が強いんですよね。何かこういうこととこういうこととこういうこととこういうことはみんな関係がある、つながってる、だからこれでこうなってこうなってこうなったんだって、こういうふうに考えやすいんですよ人間っていうのは。それは悪いとは言わないですよ。それが当たってる場合もあるから、たまに当たっちゃったっていうような場合がありますからね、はい、だからそれが悪いとは言わないですよ。でもそれだけだったら人間は偏っていくから偏見になっていく、つまりその具体的な現象だけしか見てないから、具体的なこの言葉しかそれは出てこないんですよね、まあイエス・キリストは具体的な例え話でしかお話をしなかったと聖書に書いてありますけれども、まあそれはいろいろと当時の庶民の人々に向けてお話をするのに例え話が一番分かりやすかったから、まあそう思いますよ。だけれどもそれだけじゃないですよね聖書っていうのは。ローマ書から後になるとパウロの書いた文書はほぼ抽象的な言葉と論理的な言葉で締められてるんです。その抽象的な言葉がなかったら、これはですね今日の教会の教義というものはなかったと思うんですよ、これはまさに土台が築かれたわけだけども、抽象的言葉の特徴は陳腐化しないっていうことなんだよ、つまり風説に耐えうるっていうことですね。具体的な言葉というものはそこは弱いんです、だから何かと何かをつなぎ合わせてこれでこうだ、まあたまたまそうですね、店の前ある店の前を通ったらセールをやっていたと、それがたまたまなんか木曜日だったと、そのこの店は木曜日にどうもセールをやるみたいだというのをこうつなぎ合わせて考えるのが人間というのは非常に具体的なことなんだけども、それはでそれで今度木曜日行ってみたら何もやってなかったみたいなことあるの、あれちょっと違ってたから。でもたまに当たるとですね、おやったとね、そういう人間を思い込むと偏るんって、ね、そこから来るんだ。だからつなぎ合わせて考えやすいんだけれども、あの人とあの人こうでこうでこうだって考えやすいんだけれども、それだけでは弱いんですよね、つまり永遠の真理の発見には至らない。それではだからこのじゃあどうする必要があるかというと、思考の分離を逆にする必要があるんです。自分がつないで考えていることを分離する、分割する、分け隔てていくという、思考の分離というのはものすごく重要なことです。思考の結合も重要かもしれないけども、分離も重要。この2つのバランスがないとやっぱり偏見に満ちていくんです、我々の頭の中は。そうですね、だからそれを分割するためにはどうしたらいいかというと、神の言葉が必要なんです。 神の言葉は我々の思考の、そうですね、分割を行ってくれる。これとこれは関係ないよ、全く別のこととして考えなさいよと、ね、そうすると世の中の人の言葉も、あ、この人の言ってることはこことこことここで分割できるっていうことが見えてくる。関係ないことをこの人つなぎ合わせてんなと、うん、それが見えてきたら、あの世の中でも成功できていきますよね。あ、うん、なぜかというと世の中の成功の根底にあるのは全て言語化だからです。言葉に変えることができるかどうかにかかってるから。ああ、そうですね、全てあらゆる分野にそうなんです。だからこの言語化できるかどうかによってこれは変わってきますから、そうですね、いろんな人からいろんな、まあ、例えば苦情が来ました、クレームが来ました、ね、それから、まあ、モンスターが来ました、ね、まあ、いろんな人がやってきた、そういう人たちのやってることは全部関係ないことっていうか、おおよそ関係がないんだけど関係あるように見えることをみんなつなぎ合わせて、あることないことつぎはぎにして、それでこうだこうだこうだって言ってくるわけですから、でそれに対してね、それをきれいに分割して言語化できることが重要になってくる。そうするとね、聖書の言葉がね、いかに重要か、そして世界中で、まあ世界中でね、ユダヤ人っていうのは 0.2% しかいないんですよ。 0.2% って言ったら1500万400万、まあ東京の人口ですよ。そのユダヤ人っていうのはね、世界で本当に少数なんだけども、世界の富の半分近くを持ってるわけですよ彼らは。東京の人口の人だけが世界の富の半分持ってたらどうなるかっていうんだけど、まあ半分までいかなくても40何パーセント持ってるわけですよ、ユダヤ人。だからこれはね、なぜかと、彼らは聖書があるからね、まあ、彼らは旧約聖書なんだけども、だけども聖書の与えてる影響がもう全てですよね、私が思うに彼に。そして目で見えないものを見える形にするっていうことは言語化するのが得意なんですよ。だから心理学でもそういう学問が、心理学なんて学問になりそうにないようなものを学問にしてしまうのは、言葉に変えることができる。でその言葉というのはですね、抽象的言葉なんですよ。しかもそれは、つまり物事が分割して見えてくれば物事の本質が見えてくるんだよね。本質が見えてきた時にそれを抽象化できるっていう、言語化できるっていうこと。だからそれはですね、風雪に耐えうる、陳腐化しない、廃れない、言葉になっていくんですね。だからそれはものすごく重要ですよ。だからここでこれを書いているのをパウロだとすれば、私はパウロだと思うんだけども、パウロだとすれば、パウロはね、ユダヤ人のもう聖書の熱心な研究家でもあったわけですよ。彼は旧約聖書ものすごい読んでる人ですよね。だからこのパウロはここに何と書いてあるかというと、19節ね、ヘブル書の第6章の19節、この希望は我らの魂の怒りのごとく安全にして動かず、かつ幕のうちにいるって、もうわけのわかんないな非常に抽象的すぎるんじゃないかと思うぐらい抽象的なんだけども、だけどもこのね、この希望はということはね、簡単に言えば、私は救われ、神に救われていて、やがてイエス・キリストが迎えに来てくれる、これが我々の希望なんですよね。イエス・キリストが迎えに来てくれた時に、私は天に携え上げられていく、これが私たちの持っている希望です、ね、これ再臨というわけです。再臨の望み、 再臨の希望、ね、これは信仰じゃないんです。希望だから。希望と信仰は違います。ね、信じていようが信じていまいが、聖霊を受けている人はみんなそうなるわけです。その時が来たら、ね、どこにいようが何をしていようが強制的に引っ張り上げるっていうんですから、その再臨の時イエス・キリストは聖霊を受けている人々を全員、はい、そうですね。だからこの希望は我らの魂の怒り、ってね、怒りっていうのは大体船についてるもんでしょ、うん、船のまあブレーキじゃないけど、船が流されないようにね、船に、を止めておくものが怒りでしょうね、はい、だから嵐が来ようが風が来ようが船が流されないわけだよね。怒りを沈めておけば、だからこの魂の怒り、船の怒りじゃなくて魂の怒りなんだよ。魂というのは何を指しているかというと、我々の頭の思考を指している。頭の考え、思い考え、うん、だからこの魂という言葉は、霊魂という言葉は、まあ、私が調べる限り新約聖書の特にロマ書以降の書簡、手紙のところに、手紙の部分ですね、ロマ書以降にこの霊魂という言葉が19回出てくるんですよね。19箇所、はい、そしてこのね、霊魂の19箇所のうちの15箇所は全部頭のことを指しています。つまり頭の思考を指してる。頭の思考のことを言ってる。あとの4箇所だけが霊の、人間の頭ではなくて人間の霊のことを指してる、うん、まあもうちょっとその4箇所の中でも3箇所はこの同じヘブル書に出てくる霊魂というので霊を指してる、うん、だから後の部分は頭の方ですから、自分のこれ霊のことじゃなくて頭の怒りなんだよね。自分の思考をね、揺らがないように、嵐が来ても風が吹いてきても流されないようにしっかりと留めている怒りなんだと、うんね、これが我々の魂の怒り、安全にして、私は救われていて、イエス・キリストがお迎えに来るときに必ず私は天に引っ張り上げられるものである、うん、ということは揺るぎない確信ですよね。揺るぎない確信、これが私たちの中にある。これはまあ事実であります、はい。そしてこれはね、この幕というか帳、幕のうちにいる、だから我々の霊の中に聖霊が宿っている。で、我々の霊の中に聖霊が宿っている。この聖霊がそのことを私たちの霊の中に告げているわけで、いつでもあなたは救われていて、キリストが来た時にあなたは必ず天に引っ張り上げられている。これ頭の中でそう思ってるんじゃなくて、我々の霊の中に聖霊がいて、それがあって、それが我々の思考の中に、そうですね、引っ張り出されてきてるわけで、我々の思考の中にその怒りのごとくそれが あると思うんだ。だまあそういう関係だから、我々の頭の中がね、私たちの救われている霊の怒りによってね、きちっと流されないようになってるっていう意味です。そこに我々は希望というものがあるからだと、こういう、あんまり難しく考えると難しくなりますが、簡単に考えてもらえる、まあそういうこと だから何を言いたいかっていうと、何を言いたいかっていうと、そうですね、この頭の中の思考を聖書の言葉を取り込むことによって変えていきさえすれば、我々はもっともっと自由になる、自由になって、その自由を神に従う自由として用いることができる。そうしたら何をやっても栄えていきます。何をやっても成功していきます。考え方、この頭の中の考え方が切り替わると、その考え方は職場においても、事業においても、仕事においても、社会においても、あらゆるところで生きていく。そうですね、だからこの聖書の言葉がを取り込まなければ考え方も行動も変わりようがないんですよ。まあ、逆に言うとね、間違ったものを取り込むと、その人は間違ったことの専門家になってしまうから、まあこれも何ていうかね、あの悲劇っちゃ悲劇ですよね。間違ったことを教わった人は間違ったことの、まあ、になるんですね、だから間違ったことがうまくなるって言ったら変だけども、間違ったことのに熟達し熟練していくわけ、これはまずいですよね。だからどんなに努力しても、どんなに頑張っても、間違ったことがうまくなるだけ、私は努力しましたってくれても、それはね、意味がない。何を取り込むか。だから聖書を取り込むっていうことを教えないですね、世の中では。聖書の言葉、神の言葉を我々は取り込むことによって、このね、分割的に、この、こうヘブル書を今見てますけども、まあ、ヘブル書に、こう先ほど言ったね、12節を読んでいきますと、ヘブル書の第4章の12節をご一緒に読みましょうか。ヘブル書第4章12節、ご一緒に読みますね。神の言葉は命あり力あり、諸刃の剣よりも得して、精神と魂、節々と骨髄を通して、これを分かち、心の思いと志と試すなり。ここもちょっと抽象的で、これも分かりづらいって分かりづらいかもしれないけども、神の言葉のことを言って、神の言葉は命があって力があって、まあここまでは分かりますわね。それから諸刃の剣っていうのは両方が切れるわけよ。刀でも日本刀っていうのは片方だけしか切れませんよね。まあ背中の方で、峰打ちだとかなんとか言って、そういうことはありますけど、諸刃の剣は両方切れるわけよ。神の言葉というのは両方切れるわけ。これだ、台所でこんなの使ってたら危なくてしょうがないですけど、戦争とか戦いになったらこれ役に立つ、それからこの神の言葉というのは、そういうね、両刃の剣、刃物よりももっと鋭いものですよと言ってるわけ。それでこれは関節と骨髄、節々と骨髄って、関節と骨と関節っていうのは、関節のところで切らないと切れませんよね。魚でも、鶏でも。ね。だから、鶏を、一匹丸ごと飼ってきたら、それをこう、ももだとか、ね、胸だとか、手羽だとか分けていくときに関節で切っていくわけよ。で、そうするとちゃんと切れるわけですね。だから、だからある人が私に聞きに来たことがあってね、これ鳥ってどうやって解体するんですかと。いや、関節と関節と切れゃいいんですよ。 いや、そんな関節と関節のところがよく分かんないですって言うんですね、うん、じゃ あ, あのこうやって折れるところ、こう折ったらここが関節ですよ、うん、ね、ももとあのそこ折れるでしょ、折れるところここが関節だから、ここを包丁で切ればいい。あ、よくわかりましたってだからあの 見ただけで分かんなかったらやっておればいいよね。だから神の言葉もそのようにね、見ただけじゃ分かんないところでもきれいに切り分けてくれる、はい、そしてそれは何かというと、この前に精神と魂って書いてある、この霊魂って書いてあるんですね。まあ、19箇所霊魂という言葉が出てくるうちの4箇所だけは霊を指しているわけ。ここはその一つなんでね、霊を指している。だからわざわざその前に精神とは頭の方を言ってるわけ。頭と霊とね、このどっちなのかよく人間は分かんないときは、これ自分の思いなのか考えなのか、それとも神様が与えてくれたものなの、導きなのか。神の導きはいつでも私の霊の方にしか来ないんですね。神様はあなたの霊の部分に導きを与えます。頭には触れません。頭のあるのは自分の思い考え、自分の欲望、うん、自分のね、そういう私利私欲、うん、虎の狸の皮算用、まあいろいろありますけど、そういうのは頭の中にたくさんあるわけでも、それがねよく分かんないんですね。これが神様の導きだろうか、うん、でもそれをね、神の言葉を我々が読んでいけばいくほどそれが見えてくる、切り分けられる。特に神の言葉が今自分にタイムリーな御言葉がに突き当たるんですよ、読んでると。それで、あ、自分のこの思いはやっぱり神様からだった、自分の私利私欲ではなかったっていう時もあるし、あ、やっぱりこれは自分のなんか願望だったな。だからその精神と魂、霊魂、霊と頭というものが神の言葉によってそれは見分けがついてきます。逆に言うと神の言葉しかそれを切り分けられない。そうですね。 だから神の言葉はそれを切り分けてくれる。さらにそれからその頭の中のその後ですね、骨髄を通してこれを分かち分割し、心の思いと志とを試すっていうのは、心の思いっていうのはこれは頭、今度は頭の中に2つあるわけですよ、大きく分けて。思いと志ってここに書いてあるけども、人間の頭の中には偏見と、まあ、偏見というのがあるわけ。それから理性というのもあるわけ。偏見と理性があるわけ。ね、うん、こういうものは嫌だ、うん、なんか嫌いな人が多い人っていうのは大体食べ物も好き嫌いが多いと言われていると、私が言ってるんじゃない、言われている、うんね、うん、だから何でも食べるようにしたらだんだんとそう受け入れられる、うんね、何でも食べられるようになるためにはなるべくたくさんのものを食べた方がいいって言われる。いろんなものを食べればそれだけ自分の味覚の範囲が広がってくるから、だから食べれるようになる。だんだんと嫌いなものを食べれるようになる。だから人間関係もそれとよく似てます、うん、だからこのそのね、あの偏見というものから我々は解放されなきゃいけないんです。それが我々の行動を、思考と行動を束縛している部分。神の言葉を我々が学べば学ぶほどそれから解放されていくわけ、自由になっていくわけ。愛することのできる自由がさらに増し加えられていく、ね、ですから神の言葉が重要ですよ、ね、それは取り入れなければいけない。神の言葉を読む、何度も何度も反復して読むということが必要になる。反復して読むということは暗記するためにやるわけじゃないですよ。復習っていうのは暗記するためにやってるわけじゃないです。それは反復することによって今まで見えなかったことが見えてくる気づきがあるからやるんです。新しい気づきを得るためにやるわけです。 何度も何度も復習して見返すってことは、そういうこと、暗記なんかしなくても、もう今はスマホがあれば聖書はその中に入ってますから、いつでもそこで確認すればいいだけのことで、いつでも聖書を持ち歩ける時代ですから、もう暗記する必要ないですよ、そんなにですね。世のキリスト教会行ったら暗記してこい、暗記してこいって言うけども、暗記じゃなくて新しい光を、そこに気づきを得ていくんですね。反復すればするほど今まで気づかなかったところにまた 目が行ったりする。だから、何度も何度も反復して学んでいく神の言葉を消化していくということが必要になってくるわけです、はい、でそして行けば我々の偏見というか、今まで偏見と自分では思ってないことなんだけども、あ、これは偏見だったと、あれは差別だったと、区別だと思ってたけどもそうでもなかったと、そういうことは自分の中に見えてくるわけよ。聖書がそれを、心の思いと志というのはまた理性、人間は理性がありますから、理性を養う、これは理性である、これは偏見である、こういうことも区別が見えてくる、素晴らしいことです、聖書の言葉を通して。そうですね、理性的に立ち振る舞わなければならない時も見えてくる、そうすると世の中でもすごくこれは重宝されますよね、こういう人というのは。なぜかっていうと、そのルールという、ルールブックのルールっていうものは、その人の行動しかコントロール制御できないからですよね。その人の思考とか考えとか心の状態まではルールでは決められませんよね。この社会におけるルールっていうのは、行動はこういうことやっちゃいけませんよ、あるいは軽いルールだったらこういうことをみんなでするようにしましょう、こういうことは避けるようにしましょう、なるべくやめるようにしましょう、これがルールですね、こと。でもその人の頭の中の考えとか思いまではそこはできませんよね、できないけれども、その人の理性にそこ委ねられてる領域ですよね、理性で。ああ、やっぱりこういうことはやっちゃいけないなと、ここではこうすべきだな、ここはルールで決められない領域だけども、それができてる人は重宝されますよ、社会においても。なぜかというと、できない人が増えてきてるから、社会の時代の傾向として、なぜ増えてきてるかというと、言語が簡略化されてきてるから、どんどん、そうですね、だからそこでですね、私たちがしっかりとこの心の思いと志と神の言葉はしっかりとこれを試すということはテストして、そして見分けるようにできてくる、そういうことが見えてきますから、聖書の言葉が非常に重要だということを、このペテロもそういうこと言ってますか。ペテロ書を見ていきますと、ペテロ前書の第一章の方でありますけれども、9節をご一緒に読みますね。ペテロ前書の第1章の9節ご一緒に読みますね。これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るによる。これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るによる。でこの魂の救いっていう、このここにも霊魂という言葉がありますけども、これもうほとんどその霊魂は頭のことを言っています。頭の救い、 我々の霊はもう救われてますから、救われた人が信仰、神の言葉を学んでいけばいくほど、今度はですね、自分の頭の中が救われてくる、自由になってくる、束縛から解かれていく。この魂の救いというのは頭の救いのことを言ってる、思考ですよね、思考の救いのことを言ってる、うん、見方、ものの考え方が変わってくるわけです。これは神の言葉のゆえですね。だから信仰の果てというのは信仰の結果、我々が信仰の結果というのは聖書の言葉を学んだり、いろいろ経験体験を通して私たちの頭がより自由になってきて、神により一層従っていく、いけるようになっているわけ、はい、ね、うん、だから そこがあの世の中では教えられない世界なんですよ、こういうところと。世の中の教育ではだんだんこれ失われつつあると言っても、ちょっとこれは危惧するべき領域ではあるけども、そうなんですよね、はい、ですから、うん、あのまあいろいろ、例えば最近はモンスターモンスターっていう、私もモンスターにならないようにしなきゃいけないけど、モンスター、それからあのなんかクレームばっかり、クレーマーというか、そういう人も増えてきてますよね、というか、まあそうかもしれない。モンスターペアレンツっていうのは、まあ、私もペアレンツも子供はあれでいいんですけど、あのね、だから学校の先生はね、やっぱり、そうですね、子供のことを考えて愛情を持って、そして子供にとって何が一人一人違いますからね、いいのかっていうことを考えながらやっていかなきゃいけない。つまりまあ公僕という言葉もありますから、公務員の場合はね、しもべとしてのまた、謙虚さも持っていなきゃいけないですね、教える側の人っていうのは、学校の先生もそう、うんうん、だけどその部分というのはあのルールブックでは決められない部分なんですよ、うん、こうしなさいとかああしなさいとか、具体的にどうしなさいとかいうことは、これはマニュアルでは到底決められないんです。ただ基本的にそういう、まあある意味謙虚さを持って生徒に、まあ、対応しなければならないという心得はあっていいわけですね。ところがだからといって、この生徒の側は、先生はしもべなんだから、私のために教えるために雇われてんだからつってですね、どうしてわーわーわーわーこう言ったらですね、これは成り立たないですよね、うん、だから教わる側で、学校の先生を敬って教えてくれるもんだ、私は何も知らないものをこうして導いてくれるもんだと言って謙虚になって、この両方が、ここはルールでは決められない世界けれども、その両方の部分が成立して補い合って、初めて物事は成り立っていって、プラス先生はこうあるべきだっていうルールが、生徒はこうしなきゃいけませんよっていうルールもある、の見えるルールと見えない部分のこの両方が補い合って物事って成り立ってるんですね。だからそこが分かってる人は、それは社会において歓迎されますね、うんうん、ところがそうじゃないと、先生はこうすべきじゃないか、ああすべきじゃないかって言ってですね、まあモンスターになってくると、これはうまくいかないわけです、物事って、うん、そしたらそれを防ぐためにはまた新しいルール作んなきゃいけないって、ルールばっかり増えていく、はあ、ここは最も今現代社会において危惧すべき部分であって、じゃあなんでそういうふうになるのかというと、これは、宗教という神を敬う信仰というものがないがしろにされてきているという部分があるからですね。でなんでないがしろにされやすいのかというと、資本主義社会だから、お金とか数値に換算できないものは軽くし、まあ、見る傾向が資本主義社会の欠点なんですよ。何でもお金と数値に換算するから、うん、だから そういうところを我々が見抜けるっていうのは聖書の言葉があるから、神の言葉があるから、聖書があるからです。ですから、そこをきちっと、だから今は子供、うちの子供もなんか就職試験というものに行ったら、試験は1回だけなんだけども、その後の面接っていうのは7回まで行われる。7回、今8回目の面接を試験、なんでそんなに面接ばっかりやってるのか。やっぱり世の中でそういう傾向の人が増えてきたからじゃないかと、これは私が勝手に思ってるところで、だからそう、もうとにかくそこを見て、一旦雇ってしまったらこれ大企業も大変だからみたいなことはあるかもしれない、ね、だから世の中で成功するということは、神の言葉によって私たちが自由になって、自主的に、そして自由に愛の中に歩んでいける人であれば、これはどこ行ったって関係ないです。だからこの信仰の結果、我々は思考の魂というのは思考の中に救いを得ていく、神の言葉を知らないときは明らかに我々の頭の中は救われていなかったんですよ、そうですね。それからこのヤコブも、この後ヤコブもどう言ってるかというと、この前ですね、この前にヤコブ書は何て言ってるかというと、そうですね、この一章ですね、21節をご一緒に言いますね。されば全ての汚れとあふるる悪党を捨て、柔和をもて、その植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けよ。魂というのは思考のこと、頭の思考、あなたの頭の思考を救ってくれる神の言葉を受け入れなさい、何度も何度もこれはヤコブが言ってるわけ、 さっきはペテロが言ってるわけ、その前はヘブル書ではパウロが言ってるわけ、もう3人言ってたらね、もうこれは神様からのもの、まあもちろん聖書ですから。でもね、4人目はね、このヨハネ第3の手紙見て、ヨハネが何と言ってるか、ヨハネが第3の手紙見ていきますと、ヨハネ第3の文の第2節、もうここは一章しかありません。ヨハネ第3の文の第2節、ご一緒に言いますね。愛する者よ、我汝が魂の栄えるごとく、汝すべてのことに栄え、かつ健やかならんことを言う、はい、ここに汝すべてのことに栄え、これ3つのことが言ってますよね。魂が栄えるということと、すべてのことに栄えるということと、健やか健康、まあこれは精神面も含めて、ね、精神的にも肉体的にも健やかに、この3つのことで、そんな中で2番目に言われていることは、全てのことに栄えるということは、これ産業なりお仕事なり社会で何をするにしても成功していくということですね。じゃあどうやったらこれ成功していくんですかっていうと、その前にあるように魂が栄えなければこれ無理だよ、ね、魂が栄えていけば成功していく。じゃあその魂とは何かって言ったら、頭の中の思考のこと言ってるんですよ、霊魂っていうのは。全部これはですね、まあ、ギリシャ語でプシュケって言うんですけども、頭の中の考え方、これが栄えていくっていうことは、偏見から解放されて、ね、それから理性が豊かに養われていって、全部これは聖書の言葉から、を取り込むことで物事が見えてくるわけ、頭の中で見えてくることが増えてくるわけ。そうすると我々の頭の中の思考が栄えていくと、あなたのすることなすこと全部栄えていきます。そして精神的にも肉体的にも健やかに、ね、なっていく、だからそこの部分のね、そこのなんか一部分だけもぎ取って、セミナーっていうのはあれで金儲けしてるかどうか知りませんけども、ね、 考え方と行動を変えれば会話変わりますって、そういう問題ではない。だから一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、また主と共に歩む幸いな道を進んで、ハレルヤハレルヤ。